のお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。時刻は2時32分に向かっています。あなたのお口を守りたい。今日は倉敷歯科医師会理事の常光博人先生にスタジオにお越しいただきました。常光先生、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、今日も診察、
はい、これからまた帰って、
はいはい、お忙しいところありがとうございます。さあ、毎月さまざまなテーマで先生方にお話を伺っているんですが、今月のテーマ、常光先生からご紹介ください。お願いします。
はい、ご存知の方も多いかと思うんですけど、8020運動についてちょっと今日はお話ししたいと思います。
8020運動、これ普通に表記をする場合、はい、数字で8020って書いていいんですよね。
そうですね。
それを8020運動と呼びます。はいはいはい、では詳しく教えてください。
はい、今から約29年前、平成元年ですね、当時の厚生省と日本歯科医師会が始めました。80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという運動です。うん、20本以上の歯があれば食生活にほぼ満足することができると言われています。ですので、生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえるようにと願いを込めてこの運動が始まりました。
平成元年だったんですね。はい、言葉としてはもう本当にだいぶ定着して、皆さんが知っている言葉に、
ね、結構ね、はい、ご存知の方も増えてきましたね。
いや、その取り組みが始まってから、でも実際どうなんでしょうかね。
はいはい、運動が始まった当初ですね、1990年のあたりでは、その8020、80歳で20本歯がある方っていうのは 7% 程度、平均の残存指数が 4,5 本という状態でした。
4,5 本、そうでしたか。
はい、
7% っていう一桁の数字だったんですね。
そうですね、はい、それが運動が始まってですね、1994年、4年後あたりで 10%、 おー、それからさらに、進みまして2006年、24% ですね。おー、でさらに進みまして2012年で 40%、
40% いきましたか。
そうですね、はい、本当に、すごい割合で増えてきてますよね。
うん、は
い、
もう当然まか残存率が、残存本数も、
そうですね、
最初 4,5 本でしたけど ね、
2012年で平均が12本ということになってます。
ね、目標に着実に近づいて、
そうですね、
いってますね。それが2012年。
はい、
はい、
で、去年発表されました最新のデータでは達成者が 51%、 平均残存指数が 15.3 本という発表がなされました。
この 50% に達するっていうのは、何事もそうですけど、半数超えるってのは大変なことの取り組みですよね。
はい、
そして、15.3 本という結果も着実に、やっぱり取り組みをした成果が出てるってことですね。
そうですね。あと皆さんの、ね、健康意識もかなり近年高まってきてますので、そういう影響も、もちろんあるんではないかなと。
そうですね、80歳ってお年寄りって言葉を使うのがはばかれるほど本当に元気な方が多いですもん ね、
そうですね、
心身含めてということですが、はい、でもこれだけ達成していく、目標に達成していくためにはやはり歯医者さん側の努力であったり、患者さん側の努力もあると思うんですが、はい、どういったことがこの達成につながってるんですか。
はい、歯を失う原因というのはですね、大きく分けて2つ、
はい、
虫歯と歯周病、もう皆さんよくご存知だと思いますけど、
はい、
ですので、歯を残すためにはこの2つの虫歯と歯周病という病気を予防していくという、そういう必要があります。
はい、虫歯予防、歯周病予防、それぞれ対策を伺っていきましょうか。
はい、はい、虫歯の予防についてですけども、皆さんまず歯磨きということをおっしゃいますけどもね、虫歯の予防に関しては、歯磨きも大事ですけども、まず規則正しい食生活というのが一番大事になってくるかと思います。 お口の中に食べ物とか飲み物、まあ、特に甘いものですね、うん、そういうものが入る回数が増えれば増えるほど虫歯になりやすくなります。
なるほど、はいはい、その回数というのも重要なんですね。
そうですね、う
ん、
ですから、まあ、例えば同じ量のものを食べるにしても、うん、ちょこちょこ食べるよりはもういっぺんに食べた方が虫歯になりにくいということですね。
あ、なるほど、はい、ちょっとこれ後でもう一回とかいうよりは食べてしまった方がいいということですね、はい、
仕事中にこう缶コーヒーをちびちび飲みながら仕事をするなんていうのはやっぱり良くないですね。
なるほど、わ、はい、かりました。ちょっとこれは 目から鱗です。、はい
はい、それからまあやっぱりまあ歯ブラシはやっぱり大事ですけども、やっぱり歯と歯の間というのが、ね、あの虫歯になりやすい部分ですから、はい、そこはやっぱりデンタルフロス、これね使っている方はなかなかいらっしゃらないんですけども、ぜひデンタルフロスというものを使っていただきたいですね、
はい、市販でもたくさんね、はい、出てますものね、はいはい、それからもちろんあの歯医者さんに行って定期的にということが大事だと思うんですけど、
はい、はい、あとはまあフッ素とかですね、うんうん、キシリトール、そういうものをまあ使って予防するということも大事かなと思います、はい、でこの虫歯のなりやすさっていうのは一人一人違うんですけども、はい、まあ基本的にまあ気をつけることは同じですけども、うんうん、やはり虫歯になりやすい方っていうのはやっぱりそれなりに他の人よりより気を使って、今までのようなことをちょっとより気を使って実践していただけたらなと思います、
はい、今は虫歯予防について伺いましたが、歯周病の予防っていうのもまた対策の方法があるんですかね。
そうですね、歯周病というのは まずやっぱり歯磨きが一番大事になってくるかと思いますね、はいはい、ここでもやはり歯と歯の間をしっかり磨いていただくというのが大事になってきます、うんうん、ですから歯間ブラシやデンタルフロス、こういう歯と歯の間を磨く道具をやはり使っていただきたいなと思います、
はいはいはい、
それからあとタバコですね。タバコが歯周病には良くないですので、うん、できるだけまあタバコは控えていただいた方がいいかなと。
あ、はい、このまあタバコとか、まあね、こう着色をしてしまうような、例えば、まあ、こう茶渋があったりとかっていうもの、なんとなく色っていうことでタバコっていうものも控えた方がいいのかなっていうイメージはあったんですけど、はい、歯周病予防の対策としてもタバコはちょっと考えた方がいいですね。
そうですね、あのタバコを吸うとね、どうしてもその歯茎の血行が悪くなってしまって、歯茎のまあ抵抗力というか、まあ、そういうのが、健康な方と比べると悪くなってしまうと、はい、しかも歯周病になっちゃうと悪くなりやすいということですね。
わかりました、はいはい、その他には、
あとこれ自分で気をつけるというのは難しいかもわかりませんけども、はい、歯ぎしりとか食いしばり、ちょっと歯に負担をかけるような動作がよくありませんので、
あ、
これをぜひちょっと気をつけていただけたらなと。
これご家族が気づいた時に言ってあげるしかないですよね。
そうなんですけど ね、あの音がするだけが歯ぎしり食いしばりではないんですね。もう家族には何も言われませんっていう方でも、お口の中見ると明らかに歯がすり減っているとかですね、そういうこと、
無意識で、
そうですね、音がしないっていうのもあるんでしょうね。
じゃあ夜以外にもこう無意識にこう歯をぐーってやってる可能性があるってことですか。
そうですね、はい、
それ先生にこう聞いたら、見ていただいたら分かるんですか。
口の中見れば結構分かりますね、
はい、分かりました。音がするだけが歯ぎしりではない、覚えておきましょう、はいはいはい、その他に
あとは、近年ですね、まあ、あの全身との関連がよく言われてますけども、うん、やっぱり糖尿病などの全身疾患をまあしっかり治療するということが大事だと思います。糖尿病が悪くなると歯周病も悪くなる、逆もあるということですね、
うんうん、はい、まあ、その先ほども虫歯のリスクも一人一人違うしということお話ありましたけど、まあ、個人差がありますが、対策としては皆さんこれ今ご紹介いただいたものを気をつけたら、
そうですね、
ということですね、はい、あのデンタルフロスに関してなんですけど、はい、先ほども私いろんなタイプが市販品でもありますよねっていうお話しましたが、あのそれぞれ 特徴があるんですかね。種類もいくつか何種類かあるなというイメージがあるんですけど。
そうですね、あのデンタルフロスで言えば、あの本当に糸だけのものを自分の指に巻きつけてやるやつと、あの絵がついたやつですね、があります。
で
絵の形も、まあ、何種類かありますから、まあ、ご自身が使いやすいやつを、まあ、使っていただいたらいいと思うんですけども、まあ私たちのおすすめはもう糸だけのものを指で巻くのがおすすめではあります。
そうですか。ちょっとその方がこう力加減というか指での感覚がより分かりやすいんですかね。
まあ、ちょっと最初慣れるまでね難しいのかも分かりませんけど、慣れたらそっちの方が簡単だと思います。
分かりました。先生方おすすめは今あの糸タイプということですね。
はい、
はいはい。まあ、なかなかねこうあの対策をしようと思っても、まあ、完璧にってところまでちょっと難しくなるかもしれませんが、はい、はい、そんな時は先生方を頼ると。
そうですね、はい、もうそういうあのご自身でね完璧に全部できる方っていうのはほとんどいらっしゃいませんから、まあ、ぜひ、まあ、何ヶ月かに1回ですね、はい、まあ、歯科医院での定期的な、歯垢とか歯石の除去とか、フッ素塗布をおすすめをしています。
はい、あのもちろんこれだけの対策を取りたいし、そして8020が目標ではあるけれども、なかなかさまざまな状況で達成が難しいっていう場合ももちろんありますよね。
そうですね、はい。でまあ、仮にですね8020達成できなかったとしてもですね、
はい、
あのしっかりと噛み合ってきちんと噛むことができるような、まあ、入れ歯ですとかね、まあ、そういう、歯を補うようなものを入れて口の中を状態をまあ良好に保つことで、20本穴と同等の効果が得られます。
はい、
はい、義歯を含めた歯で食べ物をしっかり噛むことができれば全身の栄養状態も良好になりますし、
はい、
またよく噛むことで脳が活性化されて認知症のリスクは軽減するというような調査結果も出ています。また繰り返しになりますけど、あの美味しく食べ続けて健康寿命を延ばすためにも定期的に、ぜひ歯科医を利用していただけたらなと思います。
そうですね、もう毎月、はい、あの先生方に毎回のテーマでお話しいただきますけれども、もう本当に皆さん共通することはよく噛んで健康維持をというところが共通してきますものね。
はい、
はい、先生方の、地域での歯科保険活動としてさらにお知らせがあればまた教えてください。
そうですね、はいはい、あの倉敷歯科医師会では8020運動のまあ一環としてですね、衛生士さんとか保健師さん、あとまあ行政とまあ協力してまあ、いろんな活動をしています。
はい、
はい、もう皆さんご存知の、まあ、保健所で行われる一酸化塩検診と3歳児検診、
うん、
それから、歯科院での歯周病検診や妊婦の歯科検診ですね、はい、それから学校幼稚園での、うん、歯科検診、
はい、
職場とか地域での歯科検診、それから休日の救急歯科診療、
はい、
心身障害者の歯科保険活動とか、はい、歯科診療もやってます、うん、それから、在宅寝たきり高齢者の訪問歯科保険活動もしています、
はい、
それから、まあ、歯科保険教育とか相談事業などもしていますので、ぜひこれらをまあ上手に利用していただけたらなと思います。
はい、8020運動というとどうしてもその年をねこう経てからという大人になってからの話かなと思いがちですが、こういった小さいうちからの検診であるとかこういったことがどんどんもうずっとつながっていくんだなと思うと大事ですね。
そうですね、おっしゃる通りです。
はい、今日は8020運動について教えていただきました。今日お話しいただいたのは倉敷歯科医師会理事の常光博人先生でした。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたのお口を守りたい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。